If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も俳優としてそして舞台人として唯一無二の存在感を放ち続けていらっしゃいます早乙女太一さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。お邪魔します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はね、早乙女さんも出演されて今世界的に大ヒットしておりますネットフリックスシリーズ戦神についてお話を伺ったんですけれども、
はい、
これは見るしかないですよね、みんなね。
ぜひ一度は見ていただきたいですね、はい、
ぜひ皆さん、先週のお話を振り返ってね、戦神ご覧いただきたいんですけども、そんな早乙女さん4歳から舞台に立ってらっしゃるということで、は
い、そうですね、もう記憶ないですからね。
ないですか？
覚えてないです。
初舞台とか、
はい、全く覚えてないですね。
あ、そう。
はい、子供の頃の記憶っていうのは本当に断片的にはあるんですけど、どの記憶が何歳の時だったのかっていうのがわからないというか、まあ、基本同じ景色なんで、舞台楽屋とか景色が変わらないからほとんど覚えてないです。
舞台ネイティブと言ってもいいと思うんですけども、劇団スジャック、
はい、
これお母様かお父様は一緒に作られた。
はい、
一度ちょっと活動休止してまた再結成して、はい、2026年公演決定しましたね。
はい、もう本当に前回から3年ぶりの公演になるんですけども、やらせてもらうことになりました。
はい、東京公演が4月10日から26日までサンシャイン劇場、
はい、
4月29日から5月10日まで大阪のクールジャパンパーク大阪 TT ホール、
はい、
そして最後は5月13日から17日まで福岡のキャナルシティ劇場で上演されるということで、
はい、
どんな舞台になりそうですか？
今回はゲストの方も多くて、菅健太くんとか浜中文一くんと、あとゴールデンボンバーのキャン豊さん、
はいはい、
本当にいろんな方々が今回ゲストに来てくださるし、あと僕の弟の勇気もいるんですけど、だからまあ今作ってる段階なので何とも言えないんですけど、また今までとも違ったことにチャレンジもできそうですし、また違ったものが見てもらえるんじゃないかなというふうには思ってます。はい、
素晴らしい。ということで本当に唯一無二の存在感、俳優として舞台人としてですね、またね、男っぽい盾もやるけども、綺麗な女方もねやるという、
はい、
素晴らしい。本当に早乙女太一さんを迎えして、これまでの歩み、そして劇団スジャック褒めた思いなどいろいろ伺います。早乙女さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは早乙女さんのプロフィールをご紹介します。早乙女太一さんは1991年福岡県のお生まれです。大衆演劇の劇団スジャクの2代目として4歳で初舞台を踏み、特に女方として注目され、2003年北野武監督の映画座頭市への出演を機に、100年に一度の天才女方として広く知られるようになりました。以来舞台、映画、ドラマと幅広くご活躍されていらっしゃいます。ということで、早乙女さん、4歳で初舞台から本当舞台ネイティブなんですけども、これって特別な経験ですよね。
今思うとそうですね。やっぱ当時は当たり前として、やっぱその世界しか知らないですし、それが普通のことだと思ったんですけど、まあ、今考えてみたら本当に特殊でいい環境だったなって思えるようになりましたね。
これ全国をいろいろ公演しながら回られてたんですよね。はい、
そうですね。だから毎月だいたい一月同じ場所にいて公演をするんですけど、なので一月ごとに違う土地に行って公演をしてました。
この劇団スジャク、世間でいういわゆる大衆演劇と呼ばれるジャンルなんですけど、
はい
は
い、
僕大衆演劇好きで時々大阪とか浅草で見に行くんですけど、
はい、あ、そうですか。
僕実は大衆演劇でこれが一番すごいと思ってることがあるんですよね。
え、何ですか？
何だと思われます？
何だろう、お花。
いや、
何だろう、毎日演目が変わる。
これです。
あ、はいはい、
すごいなと思って。
なかなかないですよね。
いや、ないっていうか、これね、まあ、1ヶ月間例えば昼夜、はい、昼夜でやって、はい、全部違うんですよね。
そうなんです、全部演目が変わるんですね。
あれすごくないですか？
すごいですよね。やる方は本当に地獄ですけど。
え、やっぱり地獄なんですか？
地獄です。やっぱ毎日2公演あって、うん、で夜公演が終わるのがまあ大体9時とか、
はい、
まあ、遅くて10時とかなんですけど、そこから次の日の稽古が始まって、大体夜中、まあ、遅くなるともう本当に明け方まで稽古して、また次の日
本番という。そんな生活だったんですか？
とんでもない生活ですね。まあ今ももちろんそういう大衆演劇の方たちはそうですけど、
本当に僕は心からのリスペクトを思ってますけど、はい、常連さんが毎日来て全公演見ても飽きないようにっていう、
はい、そうなんですよね。結局その土地の人たちが何度見に来ても違うものが見れて楽しんでもらえるかっていうところがやっぱ根本になってるから、まあ、基本日替わり、あとはもう最近はだからもう昼も夜も違うというか、昼公演と夜公演でも全然内容が違うこともありますし、
ね、うん、まあ、本当だから今でもそういう大衆演劇という形で全国でそういうことをされてらっしゃる素晴らしい方々がいらっしゃるわけですけど、
はい、
里見太一さんはそこでちょっと別の活躍の場の大スターになっていったわけじゃないですか、
はい、
これ何がきっかけだったんですか？
僕はですね、9歳10歳ぐらいの頃に北野武監督のザトウイチという作品出させてもらって、
もう、ね、すごかったよね、天才女方という、もう、これ何がきっかけだったんですか？
僕それこそ浅草の、はい、まあ、今はないんですけど当時大正館という大衆演劇の劇場があったんですね、はいはい、でそこがあの浅草のロック座の会長と社長がやってる、
そうだったんだ、
劇場なんですよ、
はい、
でそこで公演をした時にそのロック座のママに可愛がってもらって、でそのロック座のママっていうのがそれこそたけしさんがフランス座でエレベーターボーイをしてた
伝説の
頃から面倒を見てるママだったんですけど、でそれで監督に紹介していただいて座頭市に出させてもらってっていう感じでした。
それで、はい、本当にもうそれは大スターになっていったわけですけど、あの元々のその現場、
はい、
劇場での、
はい、
とその例えば映画とかって活動を両立させるのってなかなか大変なとこもあったんじゃないですか？
まあ、僕当時本当に子供だったんで、うん、もう言われるがままに、なんか連れて行かれるがままにやってたので、うん、あんまり細かくは覚えてないんですけど、でもやっぱそれこそ映画であったりとかテレビに出させてもらったりとか、うんうん、紅白に出させてもらったりとか、はい、っていうこのメディアに出た数日間っていうのはやっぱお客さんがわっと増えるんですね。
ああ、そうかそうか。
当時やっぱまだそれこそ健康ランドであったりとかものすごくちっちゃい小屋で公演をしてて、お客さんなんて本当に一番少ない時なんて4人ぐらいしかいないし、うん、まあ、多くても 20〜30人ぐらいのところが急に満席になったりして、うん、でもやっぱそのテレビが放送されて1週間ぐらい経つとまた通常のお客さんに戻ったりとか、うん、なんかそういう繰り返しで、子供ながらにやっぱそのテレビの影響力であったりとか、なんかそれによってこの見に来てもらった時の嬉しさであったりとか、本当にどんどんどんどん環境が目まぐるしく変わっていた時期だったんで、うん、なんかすごい刺激的な日々だったのは覚えてますね、はい、
まあ、そんな中であの劇団の方々もそれぞれいろんな活躍ができるようにってことで一回劇団スジャク、
はい、
解散されたってことなんですけど、はい、これまたもう一回やろうって思われたのは何でだったんですか？
もともとその解散をしたいっていう時から、うんうん、また再集結をして自分がそれこそ座長として作りたいなっていう思いはもう解散の時からあったんですけど、やっぱ自分の父親が自分たちが生きる場所として劇団を作ってくれて、その劇団をね解散するということにもいろんな思いはあったんですけど、でもやっぱ僕自身もそうですし劇団員のみんなもそうなんですけど、やっぱ劇団があると1年全部埋まるんですね、劇団の公演で、うんうん、でもそれは本当にありがたいことだしすごいことだけど、チャレンジができない、もっといろんな世界を知ったりいろんな人の仕事を見たりとかいろんなことを学んだりとかっていうことをしないと、なんか結局今できることしかやってないんじゃないかなっていう思いがすごく強くて、それで解散を自分の父親にお願いして、もっといろんな環境でチャレンジをしたいということで、それを踏まえて解散して約5年ぐらいですかね、5年ぐらいそれぞれで活動していったんですけど、なのでまた再集結するときには改めて自分が座長として自分の父親が作ってくれた場所をいかに自分の場所として作り変えられるかっていうところでまたチャレンジしたいなっていう感じで始まりましたね。
だから本当里見さんは4歳からの舞台ネイティブですから、基礎がすごいんですけど、どんどんどんどん新しいことにチャレンジされていて、新幹線とのコラボも、これ新幹線とのはもう本当にいろんなチャレンジ続けてらっしゃる劇団ですもんね。
はい、はい、 ある種本当一つのジャンルを作り上げた劇団だと思ってます僕は。舞台の
ですよね。だから、はい、ある意味ではその大衆演劇っていうものはもともとその浪曲とかその、はい、チャンバラとかそういうものが融合してあの頃できたと思うんですけど、はい、昭和の頃に、
はい、
どんどん進化してますよね。
そうですね。
これからもおそらく進化し続けるんでしょうしね。
そうありたいですね。進化したいなとは思いますけど。
この2026年の公演、これみんな待ってると思うんですけど、
はい、
どんなことが見どころになりそうですか。
まあ本当に毎度毎度やるたびに新しいチャレンジを踏まえながらやらせてはもらってるんですけど、やっぱり大衆演劇っていう言葉はずっと残ってるけど、今の大衆演劇じゃないというか、やっぱり昭和であったり大正時代っていうのは一番その時代は大衆の皆さんに一番身近にあったエンタメとして多分存在はしたと思うんですね。手軽に見れて気軽に見に行ける場所としてあったと思うんですけど、でも今エンタメなんて本当に携帯の中にあるというか、
そうですよね、
自分のポケットで持ち歩けるぐらい身近なところにエンターテインメントっていうものがたくさんあって、で逆に大衆演劇という文化はものすごくもう今の時代ではちょっとアングラというかだいぶ偏った世界観にはなってると思うんですね。でもだからこそ知らない人たちもそうだし、まあ、もちろん大衆演劇というものを好きな方たちにもいかにこの文化と伝統を残しながらも今生きてる僕たちがどうやったらブラッシュアップできるかというか、
うんうん、
今の人たちにもう一度こう身近な存在になってもらえるんだろうかっていうところはいつも課題において作ってます。
本当この2026年劇団スジャクの公演ですね、これからどこに行くのかっていうのを見るためにも見逃せないですね、
はい、いやぜひ見ていただきたいです。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も俳優としてそして舞台人として唯一無二の存在感を放ち続けていらっしゃいます早乙女太一さんをお迎えしてお話を伺っています。早乙女さん、はい、今この劇団スジャク、
はい、
2026年公演ビジュアルは公開されてるんですけど、これ、はい、演目とかはまだ決まってないんですか。
そうなんですよ、結局演目もその日によって変わるので、その
すごいね、それは
だから昼の部と夜の部で違うところもありますし、
すごい、
そうなんです。
あ、じゃあもうそこら辺はもう大衆演劇の誇り高い伝統を
まあ、そうですね、まあ、何度見ても楽しんでいただけるようにっていうのは最低限残したいなと思ってます、はい、
お客さんとの距離が近いあれってすごいですよね。
いや、なんか本当に特殊ですよね。なんか舞台の感覚ともやっぱ違うんですよね。だから普通の舞台だとそれこそ作品を見に来てる、見てもらってるっていう感じがものすごくあると思うんですけど、大衆演劇の舞台って役者を見る場所というか、
はい、
役者が透けて見えちゃうというか裸で出るような感覚になるんですよね、
うんうんうん、
まあ、それこそ演目も一つのものを長くやるっていうことではなく本当に毎度毎度演目が変わって その日その日だけの瞬間がずっと毎日続くんで本当に役者力が試されるというか、だからこそお客さんも一度応援してくれると役者自身をこう応援してくれる場所になるというか、また特殊ななんか舞台だなと思います、
ね、はい、いや、あのあたりから始まり北野武さん、
はい、佐
藤一、そしてネットフリックスということですごいですね、この旅路の
本当いろんな、そうですね、いろんなところに行かせてもらってすごく嬉しいですけど、
ね、佐藤さんというとなんかもう2枚目ってイメージがあるんですけど、なんかコミカルな役もお好きなんですか。
好きというか、まあ、それこそ自分の劇団だとあんまりかっこいい役やらないです。やら
ないですか。かっこいいじゃないですか。
いやいやいやいや、それこそ劇団新幹線だったりとか、うん、他のところに行くとかっこいい役をやらせてもらうこともあるんですけど、はい、だから逆にそこでしかできないことをしたいなと思ってるので、
ね、今回のネットフリックスグローバルっていう意味においてはすごく一つのきっかけでしょうし、
はい、
それから今インバウンドのお客さんとか、
はい
ろ、
は
いろ日本の舞台を取り囲む環境も変わってきてると思うんですけど、
そうですね、
今早乙女さんにはどんな未来が見えてらっしゃるんですか。
やっぱり今って実際に舞台に見に行くって割と今を生きてる若い人たちにはちょっと距離があると思うんですよね、うん、舞台っていうもの、うんうん、やっぱ映像で見れるし携帯で見れるしっていうところで、うん、割とその生のエンターテインメントであったりとかそれこそまあ演劇とか舞台っていうものはあんまり関わりが少ないというかちょっと距離があるように感じていて、うん、でもそもそもは大衆の身近にあったところが大衆演劇だと思うんですけど、だからそういったところでまた今の時代にいかにこのデジタルが進んでいろんなものがあるけどもその人と人とが実際にその空間で一緒にその時間を楽しむっていうところを大事にできるかっていうところで、まあ次回の公演は東京と大阪と福岡しか行けないんですけど、いずれやっぱ また元の旅一座のようにいろんな土地に行って見に来てもらうだけじゃなくて自分たちが届けに行くっていうところ、なんかそういった原点なところに立ち返りたいなというふうには思ってます。
素晴らしいですね。そこからまたなんか見えてくるかもしれませんもんね。
そうですね、一回原点に戻りたいなとは思ってますね。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も俳優早乙女太一さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。早乙女さん、この番組のテーマは夢と挑戦なんですけども、
はい、
今後の夢挑戦なんでしょうか。
まあ、さっきちょっとお話ししちゃったんですけど、劇団スジャクという、まあ、大衆演劇というジャンルから始まった劇団をもう一度皆さんの身近に感じてもらえるような劇団になったらいいなと思って、公演をするっていうよりお祭りになったら嬉しいなと思っていて、多分お芝居とか演劇とかももともとは多分そのお祭り事として始まったと思うんですね、この芸能っていうものは。なんかそれこそ神社の仏閣であったりとかお寺の敷地内でお芝居をやってそれを楽しんでもらってっていうようなところから、多分踊りであったりとか、踊りっていうのは多分祈りから始まっていてとか、そういうもう一度その原点というか、そういったところに劇団スジャクとして戻りたいなというふうに思っていて、だからその各地に行って各地のお祭り事として土地の人たちが出店を出してくれて、ね、その中で僕たちが踊りをしたりお芝居をしたりっていう、なんか人と人とが直接その機会に携われるというか、そのお芝居を通してつながり合えるような環境になれたらいいなというふうには思ってます。
素敵ですね。なんかまさに劇団スジャクのフェス。
はい、そうですね、はい、
皆さんこれがどういう形でね実を結ぶのか、ネットフリックスのシーズン2とともに楽しみにしたいと思います。早乙女太一さんが率いる劇団スジャクの来年2026年の公演についてなんですけども、ぜひ劇団スジャクの公式ホームページをご覧ください。早乙女太一さんの公式ホームページにも情報があります、
はい、
またドリームハートのホームページにもリンクを貼っております。ご利用ください。
お願いします。
ということで、今夜も俳優早乙女太一さんを迎えしてお送りしました。
はい、
素晴らしいお話、2週続けて本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget to challenge. That heart to challenge. Dream heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も俳優としてそして舞台人として唯一無二の存在感を放ち続けている早乙女太一さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。早乙女さんのね、その現場でお客さんと一緒に作り上げていくというこのスピリットは本当にね、どんなにグローバルにいろんなことをやっていくようになっても、またねステージが変わってもやっぱり早乙女さんの舞台人としての DNA のようなもんだと思うんですよね。でそれはもしかしたら世界に広がっていく日本の DNA かもしれませんよね。早乙女太一さんがネットフリックスの戦神シーズン2ももちろんなんですが、その他の舞台でもどのような活動されるのか、本当に楽しみです。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さあ来週は2025年最後の放送となります。1年経つの早いですね。お迎えするお客様は NHK アナウンサーとして長く第一線で活躍され、独立後もテレビ、ラジオ、執筆と多方面で活躍されていらっしゃいます住吉美希さんです。住吉美希さんは現在ご著書50歳の棚卸しを発売されていらっしゃいますが、この一冊を通して棚卸しをする中で気づいたこと、そしてその先に見えてきた未来についてなどたっぷりとお話を伺っていきます。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。